ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちが始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きして活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この番組の放送を聞いて活動に参加したり人と人がつながるきっかけになるといいですね。本日の放送はゴーヤンがお届けします。それではゲストをご紹介します。府中市市民活動センタープラッツの受付カウンターでいつも柔らかい笑顔で迎えてくれている榊さんです。こんにちは、ようこそラジマチに。
こんにちは、府中市市民活動センタープラッツの榊です。本日はお招きいただきありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速お話を伺っていきましょう。この番組のリスナーさんにはすっかりおなじみだと思いますが、まずは改めてプラッツということについて教えてください。
はい、プラッツはドイツ語で広場という意味です。様々な団体、市民の皆さんが行き交う出会うところです。皆さんのやってみたいや何かしてみたい、自分の力を役立てたいを探すお手伝いをしたり、生活の中の困りごとを解決するための活動をしている団体を紹介したり、マッチングのサポートをするなど市民活動を応援する施設として2017年7月にオープンしました。
どんな方が利用されているんでしょうか。
はい、活動の種類も様々ですね。年代も様々、仕事をリタイアされた方から子育て世代、学生さんまで、たくさんの団体がプラッツを舞台に活動されています。
はい、
皆さん地域の課題を解決したい、自分のできることで役に立ちたい、得意なことで地域に貢献したいなど、はっきりとした目標やポリシーがあって、活動の数だけ皆さんの思いを感じることができます。
榊さんはたくさんの団体の方々と関わってこられたと思いますが、特に印象に残っている団体とかエピソードとかありますか。
はい、まあ、本当に活動団体の方、行政、企業、教育機関などたくさんの方との関わりがありました。
はい、
で、まあ、一言では言い尽くせない出会いやエピソードがあったんですけれども、まあ、強いて言うならキッズスペースを担当していた時に出会った府中市内の子育て支援の活動しているお母さんたちですね。
はい、
とっても元気があってはい、地域の課題解決熱心に取り組んでいるという印象が強いです。
はい、
はい、でキッズスペースで定期的にミニイベントをしていたんですけれども、
はい、
まあ、府中でエステサロンを行っている渡辺さんという方が講師で来ていただいたことがあるんですけれども、
はい、
まあ、その渡辺さんがお子さんからママが普段どんな仕事をしているか見てみたいと言われたそうなんですね。まあ、エステのお仕事だからマンツーマンでなかなかね、仕事先にお子さん入れるわけにいかないということで、
そうですよね。
まあ、それでちょっと自分が仕事をしている姿って見てもらう機会がないなっていうことで、まあ、ミニイベントだったらお子さん連れで来れるかなということで、一緒にお子さんと一緒に、まあ、猫手エステっていうね、猫の手でマッサージをする
猫ちゃん
、はい、音楽に合わせてマッサージをする、そんなイベントをやってくださったんですけど、まあ、お子さんが4歳の、ね、お子さんだったんですけど、アシスタントになって、
あ、すごいですね、
来てもらって、まあ、そんな、ね、ちょっとしたことでも親子の絆や信頼がぐっと深まってくるんじゃないかなって思ったことがあります。
はい、
はい、まあ、市民活動っていうと何か特別なことをするイメージがあるかもしれないんですけれども、まあ、身近なちょっとした困りごとをきっかけに仲間ができたり、アイデアが生まれたり、じゃあ一緒に行動に移してみようかとかね、そんな風になればいいんじゃないかなって思います。
私も時々講座などに参加したことがあるんですけど、榊さんはじめプラッツのスタッフの方々のフォローがあってこそこういったこともできるんですよね。
ありがとうございます。
はい、そんなことがつながっていくっていうことで、榊さんは、講座のパンフレットや広報誌も手掛けているっていうことですけど、デザインのセンスだけでなく人と人のをつなぐセンスも抜群ですね。
ありがとうございます。
は い。ところで、昨年からのコロナ禍では、府中の市民活動にも影響が大きかったですよね。
はい。
たくさんのイベントが中止や企画変更になってしまいましたが。
そうですね。まあ、市内のお祭りもいろいろ中止になったりと、まあ、私イベント大好きなんですけれども、イベント好きの私にはとても残念な事態になってしまいましたね。
ねえ、なんだか賑やかさがなくなってしまっちゃったような気がしてしまうんですけど。
そうですね。まあ、そんな中でもフラッツは事業を止めないという精神で、まあ、真っ先にあのオンラインのズームを取り入れて、
はい、
専門講座もオンラインで行ったり、あとあのスタッフの発案でお家の中を楽しくしたいという動画を配信してまあスタッフも作ったり、団体の方からも動画を送ってもらったりして配信したりということで、まあ、今できることをいろいろとやってきました。
そうですね、
はい。あと、まあ、オンラインっていうとね、あのなかなかこうインターネット苦手とかわからないという方もたくさんいらっしゃって、うん、まあ、特にあの登録団体の方、高齢の方も多いので、
あ、
まあ、そういった方々が、まあ、オンラインを身近にもっと感じていただけるように、まあ、Zoom の講座とかオンラインの勉強会とか、
うん、
まあ、動画編集の講習会とか、まあ、いろいろあの手この手で、はい、あの皆さんをね、なんとかこのコロナ禍乗り越えるために、まあ、そういった意味であの市民共同祭りもオンラインで行ったんですけれども、
はい、
まあ、あの例年ですと2日間で1万8000人超えの来場者が集うような大きなイベントなんですけれども、
はい、
まあ、人を集めることができないということで、まあ、オンラインで集客するというね、そういったアイディアをいろいろ出して
本当そうですよね、はい、
活動をまあ止めずになんとかあの実施することができました、
はい。
まあ、そして、まあ、110を超える団体が参加していただいて。
そんなに参加されたんですか。
はい、まあ、あの各団体の活動を動画で配信したり、ワークショップとかライトニングトークとか、まあ、あと最後の2日間はバルトホールで無観客のパフォーマンスをライブ配信するっていうことをしたんですね。
すごい。
で、団体の熱意のもと、まあ、スタッフのスキルも集結させて大成功で終えることができました。で、今年も企画委員が決まったんですね。はい。で、11月の開催に向けて準備が進んでいます。
はい。
はい。で、7月には参加団体の募集を開始する予定なので。
あ、そうですか。もうすぐですね。
はい。またその時期になりましたら、広報府中とか、プラッツのホームページ、チラシなどで広報しますので、ご覧いただいて、はい、たくさんのご参加をお待ちしております。
はい。ありがとうございます。榊さんにとっての市民活動ってどんな印象でしょうか。
はい、自分の身の回りにある社会や地域の課題解決がきっかけで、まあ、市民活動を始める方が多いと思うんですけれども、はい、まあ、でもそれが自身の幸せにつながることが何よりだと思ってるんですね。
はい、
幸せの感じ方は人それぞれだと思うんですけれども、
はい、
まあ、私にとっての幸せは安心で、まあ、安心できる自分の居場所があったり、
はい、
まあ、交流できる、人がいて、
はい、
まあ、皆さんが笑顔でいられるような、まあ、そういった社会になることが、まあ、幸せだと思ってるんですね。
いいですよね。
はい、まあ、あと、まあ、市民活動ってね、うん、いろいろ大変なこともあると思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、無理や我慢をしないでできることが一番だと思っております。
はい。
はい、
ありがとうございます。自分の住んでいる地域をより良くしたいって、そういう思いは私たちラジマッチも目指すところなんですよね。
はい。プラッツでは市民活動応援助成金エールという事業を行っています。
はい。
今年度は、ラジマッチさんはじめ10団体が採択されました。それぞれの団体にプラッツの担当の職員がつくんですけれども、
はい、
今年は私がラジマチさん担当ということになりました。改めてよろしくお願いします。
はい、そうそう、お目付け役ということでよろしくお願いします。はい、エールってそもそもプラッツの事業の中でどんな位置づけになっているんですか？
はい、市民活動に必要な資金調達のノウハウを団体の実情に即して提供していくことが重要な業務だと思っているんですね。
はい、
団体活動が活性されて、まあ、持続的な運営につなげるためにサポートをさせていただいております。
ありがとうございます。
はい、また残念ながら不採択となった団体の皆さんには他の助成金情報の提供とか、まあ、他のファンドレイジングの方策なども共に考えていきたいと思っております。
そうなんですね。なるほど、なるほど。はい。はい、ラジマチでも今まで50以上の団体を紹介してきてます。まだまだプラッツさんの登録団体の数には10分の1ぐらいにしか及ばないんですけど、プラネットとか、共同祭りとは違ったアプローチで、市民活動の様子をお伝えしてきて、来たんじゃないかなって思ってます。
はい、まさに本当にその通りだと思います。
はい、
やはりラジオならではの、はい、まあ、声を通してお伝えできることってすごく強いんじゃないかなって思うんですよね。うん、
はい、
まあ、声の状態でこう、その人って今どんな、健康状態かなとか、どんな心境かななんて結構伝わってきちゃうじゃないですか。まあ、文字情報や写真だけでは伝わらない生の声ってやっぱりいいなと思います。
はい、
ラジマチさんの、まあ、優しいアプローチも効果的なんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、まあ、市民活動に関心がない方も、団体の皆さんの話を聞いて、興味や共感を得ている人も多いんじゃないですかね。
はい、ラジマチは市民活動の団体を紹介したり、市民活動の内容や魅力を市民の皆さんにお伝えするのが目的なので、同じ目的を持つプラッツと一緒に番組を作れたらいいなって思ってるんですよ。
そうですね。プラッツも昨年度までは、今日のプラッツ、今週のプラッツという番組役を担当していたんですよ。
ありましたね。はい。
まあ、ラジオで声かけすることでアピールできることがたくさんあるので、もう本当にとても有効な広報手段だと思っています。
はい、榊さんはプラッツさんと私たち市民が一緒に番組を作ることに関してどう思いますか？
はい、素敵なご提案ありがとうございます。本当にできたらいいですよね。
はい、
またこれからもプラッツのスタッフを呼んでいただいてお話できる機会が増えるといいなと思っているので、今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。なんだか最後はプラッツと市民イコールプラジマチの共同という提案まで話が広がりましたが、最後に自分が住んでいる地域をもっと知りたいとか、こんなことをしたいので仲間が欲しいと思ったらどうしたらいいでしょうか？
はい、まずはプラッツのホームページや SNS、市民ポータルサイトのプラネットにアクセスしてみてください。まあ、直接ね、プラッツに来ていただいてももちろんいいんですけれども、
はい、
私たちスタッフがいろいろと皆さんのお話を聞かせていただきたいと思っていますので。
心強いです。
はい、まあ、自分のやりたいこととぴったりな市民活動が見つかるかもしれませんよ。
はい、ありがとうございます。たくさんおしゃべりしてもうこんな時間になってしまいました。今日は府中市市民活動センタープラッツの榊さんをお招きしてお送りしました。榊さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも市民のやってみたいことを応援してください。そしてぜひラジマチのこともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチのご意見ご感想やこの人に出てほしい、出演してみたいなど、お気軽にラジオ府中へお寄せください。それでは今日のラジマチはこの辺で、また来週の月曜日にお会いしましょう。さようなら。